本物力の一歩先へ。ナンバー6。緑と夢が広がる長島。長島リゾートが遊園地の横に農園を作るわけ。絶叫マシンの北側で育つ約2000本のオリーブの木。木曽川と長良川に囲まれた長島で遊園地、プール、ホテル、温泉などを展開する長島観光開発株式会社が農業リゾートへの挑戦を始めています。長島に湧いた夢の温泉。昭和38年8月、長島の地から64度C の熱湯が噴き出しました。温泉湧出から遡ること5年、大谷伊佐氏、後の長島観光開発株式会社初代常務は、富山から長島南端の松陰にやってきて、天然ガスの採掘を始めました。地名通り、堤防に松の大木が1000本以上並び、桜やもみじを楽しむ客で賑わう土地です。しかし、採掘開始の翌年に見舞われた伊勢湾台風と続く第二室戸台風で一帯の木々は根こそぎ流され、大谷氏が掘った井戸も打撃を受け、4本が次々失敗。数億円の資材を使い果たした大谷氏は、絶望の淵に立たされました。しかし、地元の人の励ましもあって、気持ちを立て直し、服部智義氏、初代社長と共に、天然温泉開発へ舵を切ります。これまでの採掘で約30度 C の湯が出ていたからです。長島の観光開発は、かねてから政財界の望みでもありました。服部氏は全国の財界人に温泉レジャー施設への融資を募り、その間に大谷氏は長男の君春氏、現会長や若者数名と第五の井戸を掘り進めました。ゴールが見えず諦めかけた時、待望の温泉が湧き出したのです。湯量は次第に増え、1日1万トンに達しました。時は高度成長期。名神高速道路開通の年で、東京五輪と東海道新幹線開通の前年です。経済界の重鎮らを役員に迎え、長島観光開発株式会社を設立。工期を逃すまいと、8ヶ月間の突貫工事を行いました。3万3000平方メートルの敷地に、2000人収容の円形大浴場や3000人収容の大広間ができ、翌月にホテルも完成。想定数以上の人たちが押し寄せました。温泉と一緒に楽しめるよう、昭和41年に、遊園地長島スパーランドとシーサイドプールも開業しました。このコーナーには5枚の写真があります。1枚目、ここに革新のドラマあり、遊園地北側のオリーブ畑といちごの温室。2枚目、温泉が湧いた噂に着工前から人が集まるので、急遽無料の会員浴場が設けられました。温泉が自噴した井戸。3枚目、大谷伊佐初代常務左と、服部智義初代社長右、昭和41年。4枚目、昭和39年開業時の円形大浴場。中央には音楽と連動するカラー噴水。周囲に熱帯樹と熱帯魚を配置。5枚目。昭和41年開業当時の遊園地全景。写真終わり。 ここに今でも地下から豊富な温泉が湧き続けていますと吹き出しにあり、長島観光開発株式会社水野正信代表取締役社長の写真があります。長島観光開発株式会社長島リゾート、住所長島町浦安333、電話45-1111代表、 http://www.nagashima-onsen.co.jp/。 遊園地長島スパーランド、プール、ホテル群、温泉、菜花の里など複合リゾート施設を展開。進化するリゾートが次に見据える農業。長島リゾートの変遷は、昭和・平成史を色濃く映します。昭和45年の大阪万博でレジャーが大型化した時代には、長島にボーリング場が誕生。旅行人気が高まった昭和53年、ジャンボ海水プールとコースターブームの走りとなるコークスクリューが同時オープン。遊園地ブームに乗っていきます。好景気で豪華レジャーが流行した昭和63年、まだ中京圏では珍しかった高級旅館ホテル花水木を開業し、長島の知名度を押し上げます。その後もアウトレットモールやイルミネーションなどで客層を広げ、世間が求める娯楽を提供してきました。平成28年、新たに農業リゾートへの挑戦が始まりました。オリーブやイチゴの観光農園を設け、6次産業、生産、加工、販売、を目指します。きっかけは、緑化のためのリゾート内に植えられていた約300本のオリーブでした。それまで実は放置されていましたが、試しに収穫して実を絞ったところ、とても新鮮で良質なオリーブオイルが取れました。雨が少なく温暖な長島は、実はオリーブ育成に最適。事業化に向け約2000本のオリーブ苗が植樹され、3年経った現在は、収穫からオリーブオイルへの加工、販売までの流れが始まっています。将来的にはオリーブ収穫体験も検討中です。また、温室でのイチゴ狩りも2年前から開業しており、立ったまま収穫できるように工夫されています。直売や加工品販売にも取り組み、オリーブオイルとともに地域ブランド化を目指しています。このコーナーには写真が5枚あります。1枚目、ピックアップ。手摘みの実から酸度が低い高品質オイルが取れます。2枚目、芳醇な品種、秋姫を楽しむイチゴ狩りは、12月から5月上旬。3枚目、ジュニアサミットでのオリーブ記念植樹。4枚目、平成31年3月デビュー、木と鉄製のコースター白鯨。5枚目、温泉は湯浴の島として17種の風呂が揃う大スケールに。写真終わり。伝統文化と緑豊かな景観を大切にしたい。なぜ農業？緑に託す創業者の思い。オリーブは葉の裏が白く、風にそよぐと輝いて見えます。揺れる緑に迎えられ、日常から解放されるリゾートらしい風景にしたい。創業者大谷不死の長島、ひいては現在の桑名の観光開発に役立ちたいという理念のもと、緑化はずっと続いてきたテーマなのです。という現社長の水野正信さん。 大谷市は長島を初めて訪れた頃のような緑豊かな景色を取り戻すだけでなく、人々が癒される景観を作りたいと強く思っていました。植え続けられた植物は開業から6年後には130種、1万5千本を超えました。エキゾチックなナツメヤシやホテル名になっている花水木とオリーブは中でも積極的に植えられました。開業の9年後に入社した現社長の水野さんは、総務に配属後の初仕事は木を数えることでした。おかげで植物の名に詳しくなりました、と笑います。当初は土壌の悪さに苦戦し、大木を植えて失敗したこともありました。その後も緑化は続き、平成10年に地元農地を花畑にした菜花の里を開業。平成17年には地元農家の野菜販売所、花市場を併設してきました。水野社長はさらに緑化や地域共生に加え、今取り組んでいる課題は、日本の素晴らしい伝統文化をどう守っていくかです。私たちが旅館で提供する和食や和食器、従業員の着物や所作などの裏に、伝統文化の継承に関わる人がたくさんいます。守るためにはコストもかかります。農業参入やジェットコースターの導入など、新しい挑戦の一方で、伝統の良さを大事にする方法を模索中です、と未来を見つめています。写真説明。早い時流に追われすぎず、時代の大きな変化に対応していきたいですね、のコメントと、水野社長の顔写真です。この記事に関するお問い合わせは、秘書広報課へ、電話 24-1492、ファックス 24-1119。